今日は、イザヤ書の45章の9節から13節のところから、陶器師の手の中でというタイトルで、メッセージをさせていただきたいと思っています。イザヤ45章の9節から13節のところです。陶器師と陶器、ね、皆さんこの例えというか、このその主が陶器師であり、私たちが器であるということをね、このお好きな方多いと思うんですね。特に女性の方を、こういうテーマをお好きな方が多いのかなというふうに思いますけれども、今日でも改めて、ここのところからしっかりと、教えられていきたいなと思います。先に御言葉をお読みしてからお祈りしたいと思います。ああ、自分を形作った方に抗議するものよ。陶器は土の器に過ぎないのに、粘土が自分を形作るものに言うだろうか。何を作るのかとか、あなたが作ったものには手がついていないと。災いだ自分の父になぜ子を産むのかといい、母になぜ産みの苦しみをするのかというもの。イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこう言われる。これから起こることを私に尋ねよ。私の子たちについて、また私の手の技について、あなたは私に命じるのか。この私が地を作り、その上に人間を創造した。この私が手で天を延べ広げ、その万象に命じたのだ。この私が義をもって彼を奮い立たせ、彼の道をことごとく平らにする。彼が私の都を建て直し、私の捕囚の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもない。万軍の主は言われる。アメン。お祈りします。愛する天の神様、こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。主はあなたが陶器師で、私たちが粘土である、器であることを感謝します。主は私たちはあなたによって作られたもの、また今日この場所に集っています。どうぞあなたがもっと私たちにあなたのことを教えてください。また私たちがどのように生きていくべきか、この難しい時代の中でどのように生きるべきか、あなたがすべてご存知ですから、今日また改めて御言葉からあなたが語ってくださることを期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。今日3つのポイントでお伝えしていきたいと思うんですけども、非常にこの陶器師のところね、分かりやすい部分あります。後で、古代のイスラエルとかですね、どのようにこう陶器を作っていたのかっていうんですね、写真とか動画とかをちょっとお見せできたらいいかなと思いますが、ただわりかし2000年前も、それよりもっと昔の時代も、ダビデ王様の時代とか、さらにそれよりもっと昔の時代もですね、この器を作る時の作り方というのは現代にも似てるものですね。全自動のそういう機械的なものじゃなくて、手作業の部分だったりですね、足で踏んでこう回すようなものだったりとか、そういう違いはありますけど、でも今でも陶芸家の方々ね、機械で作っているものじゃなくて、陶芸家の方々が手作業で作っている器っていうのは手で作られているわけですよね。なので非常にこのイザヤの45章のこの例えというか、この主が言われることっていうのはすごく分かりやすいものだなと思います。で、今日私たちが器であって、主が陶器師だってことを見ていきますけど、一つ目に今日皆さんにお伝えしたい大事なことは、それは私たちは神に作られたものだってことを改めてお伝えしたいと思います。私たちは神に作られたもの。私たちは神に作られたものだってこと。当たり前なんですけど、これが非常に大事なことです。私たちは神に作られたものです。ね、ある時は、いや私たちは主の器です、主に作られましたって、主は創造主ですって私たちは言って、どうぞ私たちを作り変えてくださいとか、もっと器を広げてくださいとかって言うんですけど、ある時はいや自分勝手に生きてきますとか、いや本当に神様作られたのかなとかね、そうやって思う時もあるかもしれません。でもこのイザヤ書の45章を見ていくと、粘土が自分を形作るものに言うことができるかって言い方をね、主は言っておられるんですけど、私たちまず最初に今日も覚えないといけないのは、私たちは主によって、神によって作られたものだと。そして私たちが信じている神は創造主なんだということを覚える必要があります。日本で神が私たちを作ったという時に、クリスチャンのここにいる私たち、教会にいらっしゃる皆さんというのは、神が私たちを作ったというのはなるほどって納得しやすい部分だと思います。でも一般的な日本の社会の中で、神が私たちを作ったという時に、非常にこの神というものがですね、意識が低い国だなということを思います、ね。日本では神々が、八百万というぐらいいろんな神々がいるわけですね。カエルの神がいたり、蛇の神がいたり、その小川聖家も白い蛇かなんかですけどね、狐がいたり、 あと有名人もですね、有名な人が良いことをしてても悪いことをしてても死んだら神になったりですね、なんかひどい死に方をしたね、あの菅原道真とかですね、ひどい殺され方をした人とか、なんか 恨みを持ってそうな人が死ぬと祟られるといけないから、あの人神にしておこうとか、そういう形で日本はすぐ何でも神ができるわけですね。下手したらなんかわかんないですけどね、マイクの神とかね、譜面台の神とかあり得るわけですよね。多分どっかにピアノの神とかもあるんだと思いますね。あの日本っていうのは非常にその神意識が低いなっていうふうに思います。人間よりちょっと上のものというかね、ちょっとその神を崇めておかないと何かされるんじゃないか、それが日本人の神意識の部分かなというふうに思います。でお金を払ったりとか、ちょっと良いことをするともしかしたらご利益があるかもしれない、ご利益があるかもしれない、そんな感じのところがあるかなと思います。でも聖書が教えている本当の神というのは、神というのは全てを治めるもの、そして神というのは全てを作ることができる方です。本当の神はですね、日本人がこの信じているこの八百万の神々というのは、まあ、間違った神々であったり、神でもないものを、言ったり、まあ、もしかしたらある意味悪霊が働いているようなものもあるかもしれませんけれども、神というのは本当は唯一のはずです。当たり前ですけど、創世記の最初にも、初めに神が天と地を創造したという宣言から聖書は始まっています。初めに神がおられて天と地を創造されたわけです。私たちが信じている神というのは創造主ですね。初めに神が天と地を創造した。だから私たちが簡単にこの神という時のなんかそのレベルを下げてしまってはいけないというふうに思います。私たちが信じている神様は世界を作られた方、全てを治める方だ、ね、このイザヤ書45章の12節を見ても、この私が地を作り、その上に人間を創造した、この私が手で天を述べ広げ、その万象に命じたのだというふうに書いてあるんですね。主がその手で万象を広げた、全てを作られたんだ、形作ったんだ、それが聖書が教えている正しい神観というか、神ご自身の存在です。私たちが信じている神は、どこかの他の、石の狐の像と同じレベルじゃ、全くないということです。私たちの神は全てを作られた方です。だって、ね、例えば、そう君がプラモデルを作って、それを自分の神だってね、これが私を作ってくれたって思わないですよね。ね、まあちょっと無理やりうんって言わせてるところありますけども、ね、皆さんが女性の方で料理してる時にね、包丁こうやって使ってらっしゃって、いや包丁これを神様として私を作ったことにしようって、普通に考えたら科学的にもありえない話ですね。でも人っての弱いので、なんか目に見えるものを信じたがるところがあるのかもしれません。しかし聖書はっきり言っています。私たちの信じている創造主なる、聖書が教えている正しい唯一の神様は、私たちを作ってくださった方、世界を作ってくださった方です。その神を私たちは信じているということを改めて覚えなければいけません。またこのイザヤ書に何か挟んでいただいてですね、創世記の1章の26節から28節のところも少し見たいと思うんですね。創世記1章の26節から28節、神様は世界を作られた方です。私たちが信じている聖書が教えている唯一の神は、世界を作られましたが、同時に私たち人も作られたと、さっきイザヤ書の45章12節にも書かれていました。そして人というのがどのように作られたのかが、この創世記1章の26節から28節に書かれていて、とても大事な箇所です。創世記1章の26節をお読みします。神は仰せられた、さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。私たち人間はわざわざ動物とか他のものと作られた時と違って、わざわざ人を作ったっていうふうに、このように聖書はっきり書いていて、そして26節を見ると、人を我々の形に、これは三位一体の神様、父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊様の三位一体を表していると神学的に言われています。さあ人を我々の形に作ろうと神様は言われたんですね。だから私たちは特別な存在です。進化論的な、なんかアメーバーからなんかネズミかなんかになって、猿になって、そして人が作られた、それを考えていったら、神様の形を作るためにわざわざアメーバーから順番にやっていくって、普通に考えてありえない話だと思います。 まあ、もしそれで神様が人を救おうと思ったら、多分ですね、まずイエス様はアメーバになって、アメーバからネズミになって、ネズミから猿にならないと全部救えないんじゃないかってなっちゃいます。まあ、ありえない話なんですね。私たちはその進化論的な偶然やってきたんだとか、何かの科学的、科学的って言い方が変ですよね。科学的って言い方が非科学的なんですけども、というのは進化論で人が作られた可能性っていうのは 99.99999% まずありえないわけですね。統計上宇宙から地球の、あの地球を見て、地球の中の 100円玉か10円玉か忘れましたけど、ほとんど変わりませんけど、宇宙から手を伸ばして10円玉を、地球の球体の中にある10円玉を掴むような、それぐらいの可能性しかないというのが科学的に言われているわけですね。進化論的に起こった可能性というのがですね、それは基本的にありえないということを表しているんですね。 99.99999% 進化論的に人が作られた、地球が作られたというのはありえないというのが言われている。逆に言うと、その反対 99.99999% 全ては神様が作ってくださった、それを信じる方が逆に言うと簡単だというか、はるかに正しいということを証明していると思います。そしてこの箇所の創世記の1章の26節から28節もすごく励まされますね。私たちは神の形に作られた、英語だとイメージで作られたっていうんですね。私たちは神の形に作られたんです。だから神様と交わることもできるし、神の形に作られた互いと交わることもできるわけです。また私たちは神様のその委ねられたものとして地を支配することができるようにされているんだということを、そのように書かれています、ね。そして28節見ると、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ、書いてあります。この箇所で神様は人を祝福されたって書いてあるんですね。私たちは偶然にこの地上にやってきたわけではありません。そうじゃなくて、私たちは神様にこだわりを持って、愛を持って、この地を支配するように作られた存在、この地を満たしていくように作られた存在、そして祝福された存在だってですね。そして人を作られた時に神様は良かったって言われたんですね。皆さん、自分のことを良かったと思ってらっしゃいますか？自分のことをいいものだなと思ってらっしゃいますか？どうでしょう、なんか目をなんか下に背けてらっしゃる方が多い感じがするんですけど、ちょっとですね、兄さん、皆さんに質問したいと思うんですね。皆さんの中で自分自身に、私は満足してますという方は手を挙げていただいてよろしいでしょうか？私は自分に満足してますという方、全然いらっしゃらなかったら、ちょっとこれはビデオも反対側ですかね、私の方向いてますから大丈夫ですよ。はい、もっくんありがとう。でもはっきりとかけてね、嬉しいですね。はい、自分に満足している人なんか少ない感じがしますね。はい、自分には長所があるという方、自分には良いところがありますという人、手を挙げられてないと短所ばかりということになっちゃいます。ありがとうございます。3番目、私には将来の希望がありますという人、私には将来の希望がありますという人、はい、ありがとうございます。4番目はですね、ちょっと若い方に質問ですけど、40歳になった時幸せになっているでしょうか？40歳になった時、私は幸せになってますという人、若者たち、僕は自信を持って手を挙げたいと思いますけど、来月40歳になりますので1ヶ月前に手を挙げてもあれですけど、いやー、ちょっとですね、牧師としてちょっと責任を感じる感じがしてきましたけど、ちょっとですね、画像を目指したいんですね。今のはですね、実は日本で統計が取られたのを質問、同じ質問をしたんですね。日本の最近取られた統計で、13歳から29歳にの若者に取った統計っていうんですね。13歳から29歳の日本人の若者たちに取った、まあ、世界で取った、国が取った統計ですね、日本のね、政府が。あ、大丈夫ですか？はい。ちょっと見えるようにしよう、はい、あ、そのままでいいですよ、はい、ありがとうございます。自分自身に満足しているって、さっきの皆さんにも手を挙げてもらった質問ですけど、自分自身に満足していますという日本人は 45% しかいないですね。そして、見ていただいたら分かる通り、ドイツは 80%、 イギリス、フランスは 82% とか 83%、 アメリカは 86% もあるんですね。自分自身に満足していますでしょうね、まあ、自己肯定感が全然違うってことですね。 次の質問に行きましょうか。次のスライドお願いします。結構これは手を挙げてくださった方多いと思いますね。この統計でも、68.9% 日本人手を挙げ、入れてますけども、まあでも全然違いますね。韓国 75%、 イギリス 89%、 もうアメリカとかドイツとかですね、 93% とか 92% 自分には長所がありますって言ってるわけですね。次行きましょう。将来に希望がありますという若者たちですね、13歳から29歳ですから、日本 61.6%、これですね、同じアジアでも韓国 86% もあるみたいですね。アメリカ 91%、 ヨーロッパでも 89% とか 90% とかありますね。最後に40歳になった時のイメージ、ちょっとね、ユースの皆さんあんまり手を挙げてなかったけど、幸せになっているかどうか、日本 66.2%、 だからね、できれば 70% 以上みんな手を挙げてほしかったんですけど、ね、66.2% が日本なんですけど、今アメリカとかヨーロッパはだいたい 86% とか 87% ぐらいが、まあ、手を挙げているというかですね、幸せになっているっていう、 こう希望を持って生きてらっしゃる方が、まあ、多いっていうのが出ています。じゃあちょっと画面を消していただいて、ありがとうございます、ね、今このいくつか統計をお見せしました、まあ、日本の国が出しているものですので、ある意味この日本全体のこともある意味表しているのかなというふうに思います、そして先ほど皆さんにもちょっと申し訳ないですが手を挙げていただいたりしましたけど、考える良いきっかけになったら良いなというふうに思って、お伝えしました、気をつけないと私たち日本人は非常にセルフイメージが低い国だというふうに思います。自己肯定感であったり自分という存在を低く見ている部分があるかなというふうに思います。よく言えば頑張り屋さんです、日本人はね。頑張って何とかしようとか、自己努力をして何とかしようと、だからすごく勤勉で忠実なタイプの人が多い。それが日本人の特徴でもあります。でも自分で頑張ろうっていうのは長所でもあって短所でもあるかもしれません。頑張れなくなったり、うまくいかなくなると希望が持てない、自分には長所がない、自分には将来がない、そのように絶望していく若者たち、また若者に限らないですね、中堅の年齢であったり年配になられてもそういう方々が増えてくるわけですね。なので非常に日本は自殺率が高い国でもあるわけです。頑張ったけどダメだった、自分はダメなんじゃないか、この自己肯定感の低さ、自分のセルフイメージの低さっていうのは、もちろん日本のこう国全体のなんかね、教育であったり国全体の流れっていうのもあるかもしれません。でもその中に根本的に一つやっぱり欠けているというのは、神から作られた大切な存在だっていう自己意識が低い国だっていうことが言えると思います。これはもちろんクリスチャンになって私たちが神に作られた尊い存在なんだっていうことを通して私たちこのイメージを回復していかないといけないと思います。でも同時に気をつけないと、この日本の社会の中に生きてますから、ついついそういうふうに私たちもクリスチャンであってもなってきやすいのかなっていうふうに思います。今日皆さんにはっきり言いたいのは、先ほど創世記1章26節から28節に書かれたこの、私たちは神の形に作られたんだ、神に祝福された存在なんだって、地を支配する存在なんだと。地を支配するっていうのは、若者であったら学校であったり職場であったり家庭であったり地域に使わされて、その場所で輝きを放つ存在として置かれているんだってことを覚えなければいけません。私たちは神に作られた存在、大切な存在、そこに置かれている貴重な存在なんだってことです。そのイメージをしっかり持って私たちが生きていかなければ、私たちは本当に絶望してしまったり苦しい人生を歩んでいくことになってしまうかもしれませんね。先ほど言った通り、その進化論的な偶然私たちがやってきて偶然去っていく存在だっていうふうに思っているなら、当然自分には将来がないとか自分には長所がないとかそう思ってしまうかもしれません、もしかすると先ほどイザヤ書の読んだところみたいにですね、粘土がなぜ陶器師に文句を言うんだとかですね、父親とか母親になんで自分を産んだんだっていうような、なんかそういう問いかけがね、日本には多い感じがしますね。私たちは神にこだわりを持って愛されて作られている存在なんだってことを改めて今日覚えたい、そのように思います、ね、私たちはこの神に愛され、そして神に作られ、そして私たちはこの創造主をしっかりと信じていかなければいけません。それなしには私たちの生きる目的、 生きる希望を持っていくことはできません、ね、今日皆さんお伝えした最初のこと、それは私たちは神に作られたものだってことです、ね、私たちが神に作られたものだってことは、それは私たちには希望があるし、私たちには生きる意味があるし、私たちにはもちろん長所があるし、40歳になった時にみんなに希望があるということです。だから自信を持って手を挙げてほしいというふうに思います。ねえ、そして今日の2つ目のポイントに行きたいと思います。それは私たちは神の作品であるということを、2つ目のポイントで皆さんに今日お伝えしたいと思います。私たちは神の作品です。私たちは神の作品である。陶器師が主であって私たちは器です。陶器です。陶器師はこだわりを持って陶器を作るわけです。私たちはこの今現代社会はですね、いろんな器も結構、まあ、安く買えますね。ダイソーであったり100円ショップでもいろんな器を売ってますしね、機械で作られている器もたくさんあるわけですね、なのでなんか作品っていうとなんかちょっと美術展とかに出てるようなものってイメージを持ちやすいですけど、しかしもちろん当時の古代はですね、そんな陶器なんて一個一個手作りで作ってたわけですね。一個一個手作りで作られたっていうのを神様はこのイザヤ書や様々な箇所で、主は陶器師で私たちは器だと例えてくださってます。それはここにいる私たち一人一人は作品なんだということです。神様に作られた作品です。新約聖書のエペソの2章の10節を開いていただきたいと思います。エペソ2章の10節、エペソ2章の10節、パウロはこのように書いてるんですね。エペソ2章の10節、エペソ2章の10節を、お読みしたいと思います。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ここで私たちのこと、器である私たちのことを、神様は私たちのこと神の作品だって言ってるんですね。私たちは神の作品です。大丈夫ですか？ここにいらっしゃる皆さんにもう一回お聞きします。私は神の作品ですという方、手を挙げていただけますでしょうか？私は神の作品です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、ここで手を挙げてくださって感謝ですけどまあ書いてありますからね、聖書にね。実に本当に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むので、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。私たちはこの言葉もしっかり自分自身に言い聞かせる必要があると思いますね。先ほどのセルフイメージが日本は低いって言いましたけども、私たち自身も自分は神の作品なんだって、なんか別に企業のトヨタさんは悪く言ってるわけじゃないですけど、トヨタ式というかね、なんか一人がもし抜けても他の人が入ってきても同じように働けるようにみたいな、そういう流れがあると思います。いろんな企業とかどこでもそうですけど、誰かがもし辞めてもそこに誰が来ても大丈夫なようにって、それはシステムとしてもちろん素晴らしいし大事なことだと思います。でもじゃあ私たち人間それぞれが置かれている場所で自分の存在っていうのは、自分がいなくなっても誰かがやってくれて大丈夫だっていうかというと、それは違うわけですね。神様は私たちがどのように生きるかのその良い行いも備えてくださっているって、この御言葉に書いてあります。実はこの良い、このですね、実に私たちは神の作品っていう作品は、ギリシャ語でポイエーマっていう言葉が使われています。ポイエーマっていうギリシャ語が使われているんですけど、この作品というこのポイエーマには実は3つの意味が主にあります。1つ目の意味は手で作られたものっていう意味ですね。手で作られたものっていうのがこの作品の一つの意味です。もう一つは目的を持って作られたものっていうのがこのポイエマ作品というものの意味です。目的を持って作られたもの。そして三つ目は愛を持って作られた芸術品っていう意味があるんですね。この神の作品の作品は手で作られたもの、目的を持って作られたもの、そして愛を持って作られた芸術品。それがこの作品の意味なんですね。せっかくなので先ほど動画をって言ってましたので、ちょっとですね、動画を一つ、動画の前にちょっと写真を一個出していただいていいですか。写真を当時の古代イスラエルの新約聖書ぐらいの時代のろくろの様子の写真があるでしょうか。先にまず写真出ますか。さっきのアンケートの次のやつ、はい、それです。 画面出ますでしょうか。はい、ちょっとね、見た目が映りにくいですけど、これが昔のそのろくろでこういうふうに作られてたっていうのは、発掘されたものを再現したものです。木とかこの石の回すやつを使ってですね、この上にこの器を置いて足でこう踏みながらぐるぐるぐるぐる上の石の部分を回してこう手でこう作っていった、そのように言われています。で、これだけだと分かりづらいので動画の方をちょっとお見せしたいと思います。ちょっと 2,3 分ぐらいのものですけど、当時の古代イスラエルの時代の作り方の再現をした動画です。はい、ありがとうございます。で、今ちょうどその古代のイスラエルのようなその当時のそのろくろの使い方の動画をお見せしましたけれども、どうでしょう、ね、私たち の, その機械的なイメージ、ね、現代で私たちしやすいですけど、一つ一つ手でこだわってこう形を作るにもですね、何度も何度もこう手でこう作り上げてこう崩したりこう伸ばしたり引き伸ばしたりいろいろするわけですね。先ほど手で引き伸ばしたっていうね、うちをつけるときも手で引き伸ばしたっていうのもなんかわかりますね。最初土くれなのこう手で主が引き伸ばしたんだっていうイメージがあそこから出てるかなっていうふうに思います。一つ一つの先ほどのあの動画にあった器っていうのは神様の作品ですよね。陶器師の作品ですよね。神様は陶器師であって、私たちはその作品だっていうふうに聖書は教えています。ね、ちょうどこの前もギフアップでね、あの朝織の、コースター作りをしたりとか、まあ、来月もクリスマスリースを作ろうとかやりますけど、一つ一つこだわりを持って作るわけですね。どのように作ろうかなって手で一つ一つ形作っていくわけです、ね、先ほど、その作品というのには3つの意味があると言いましたけども、1つ目の意味は手で作られたものだというふうに言いました、ね、 創造主なる神様は私たちをその御手を持って作られた、そのように聖書は言っています。御手を持って作るっていうのは、それは私たちをこだわりを持って作っているということです。どういうふうに作ろうかな、どういう目的に作ろうかな。神様は私たち一人一人をこだわりを持って愛を持って作ってくださっているんですね。そして二つ目のその先ほどのポイエーマの意味、作品の意味は目的を持って作られたものっていうふうにお伝えしました。写真のですね、最後の一枚の、もう一枚用意しているんですけど、先ほども最後にあの動画のところで、出てきましたけど、ちょうど古代のイスラエル、ダビデ王様の時代のですね、発掘された器がこういうのが出てきてるんですね。まあいろんな器が出てきます。あの鏡原でもあの末町とかの辺もそうですけど、昔はですね、古墳時代とかにあの辺が一大産地だったんですね、器のね。だから末って名前が残ってますけども、器いろんな種類あるでしょう。さっきもあの陶芸家の方がいっぱいいろんなの作ってましたけど、水を入れるもの、ワインを入れるもの、手を洗うためのもの、食事を食べるためのもの、油を入れるためのもの、前に一回お見せしたランプですね、ランプでこう明かりをつけるためのもの、もうありとあらゆるものがこの器として作られたわけですね。私たち今だとね、いろんな金属のものとかいろんなものとかあるので、器っていうものの価値が低いかもしれませんが、しかし当時はもう器は非常に貴重なもの、大切なもの、そしていろんな種類があるものでした。ね、この器たちというのはそれぞれ目的を持って作られてますね。例えばランプに大きい水を入れているようなものとか、ワインを入れるようなものをですね、あれをランプとして使おうとしたらどうですか。ランプとして使えると思いますか。あの左上のやつ、ランプとして使えないですね。穴持ってこうやって持ちながら夜歩きたくないですね。ご飯を食べるためにですね、なんかこの辺の下の真ん中ぐらいの花瓶みたいなやつ使うかって言ったら使わないですね。食べられないわけですね。一つ一つの作品にはこだわりがあって目的があるということです。この作品同士を、器同士を比べる必要すらもともとないということです。何のために作ったかを知っているのは、それは作ったものが知っているということです。陶芸家は何のために作ろうかなと思って作るわけです。創造主なる神様は私たちをどのような目的のために作ろうかなって、それは神様のみがご存知です。お互いに比べる必要が全くもともとないということです。でも私たちはこの現代社会の中で本当に比べやすいものだと思います。まあ、もちろん偏差値であったりね、成績であったり、企業とかでもどういう企業実績があるかとか比べられやすいわけです。もちろん生きていくために、給料を得るために、そういうのは出てくるかもしれません。しかし人間として、また神の形に作られた私たちとして、作品として、私たち一人一人には意味があるんだってことです。人と比べる必要がもともと全くないということです。もちろん何かの基準でその仕事ぶりというのでは比べられることが出てしまうかもしれませんが、それは一人一人の価値をそれで判断するものでは全くないということです。例えばある人が学校の成績が非常に悪かったとしても、でも違う部分で頭のいい人よりも、学力がいい人よりも、もっと違う素晴らしいものがあるかもしれません。素晴らしい愛の器かもしれません。ねえ、一人一人が違うわけですね。音楽の賜物がある人がいれば、上手に話すことができる賜物の人もあれば、すごく使えることができること、ね、掃除したりいろいろきれいにすることが得意な人もいれば、いろんな器が私たち一人一人にもあるわけですね。一人一人違っていて当たり前なんですね。それは一人一人は器だからです。作品だから、比べる必要が全くないということです。私たちがもし先ほどの偶然、私たちがやってきたっていう進化論的な立場で取ってしまうのであれば、偶然私たちがやってきた、自己肯定感の低い生き方をしてしまうのであれば、当然比べて当たり前だと思います。自分は良いものとして偶然生まれたのか、偶然悪いものとして生まれちゃったのか、そういう議論で終わってしまうということです。しかし私たちが必然的に神によって作られた大切な存在だということ、聖書が教えているように、神様が何度も語ってくださるように、私はあなたを私の形に作った、私はあなたを祝福した、私はあなたを愛している、私はあなたを作品として作った、そのアイデンティティを私たちがしっかり持って、作品として目的があるものとして生きていくなら、私たちは比べる必要が全くありません。私たちが どのように生きるか、どのように歩むべきか、それは神様がもうすでにあらかじめ備えてくださったって、このエペソの御言葉にも書いてありますね。私たちが良い行いをするように、私たちがどのように歩むか、それを神様はすでに教えてくださってるんですね。イザヤ書の45章に戻りますけども、イザヤ書の45章にも、こう書かれています、ね、イザヤ書の45章のところに戻りますけども、11節、イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこう言われる。これから起こることを私に尋ねよ。私の子たちについて、また私の手の技について、あなたは私に命じるのか。この私が地を作り、その上に人間を創造した。この私が手で天を延べ広げ、その万象に命じたのだ。この私が義をもって彼を奮い立たせ、彼の道をことごとく平らにする。そのようにも書かれていますね。これから起こることを私に尋ねよっていうふうに主は言ってくださってるんですね。私たちの生きる目的、それは主に私たちは尋ねていかなければいけません。そして先ほどポイエマ、作品の3つ目の意味は、愛を持って作られた芸術品だって言いました、ね、先ほど出したあの写真もそうですけども、一つ一つが芸術品ですね。こだわりを持って作られた、愛を持って作られたものです、ね、私たちは自分たちが価値がないものだっていうふうに思いやすいと思います。正直先ほどの日本の統計もそうですし、私たち一人一人ももしかしたらそうかもしれません。他の人が手を挙げてようが挙げていまいが、何も比べる必要はないわけですね。私たちは主の前に芸術品だって主は言ってくださってるんですね。それを正しくしっかりと握っていかなければいけません。私たちが芸術品でない、取るに足らない、もう別に捨てられてもいいものだっていうふうに思ってしまって生きていくのであれば、神様はわざわざイエス様をこの地上に送って私たちを救うために、そのように愛を示す必要はなかったと思います。神様は私たち本当に失敗だらけの弱い器かもしれません。しかし私たちに生きる目的を作って形作ってくださった。そしてそれだけじゃなくて、私たちは罪を犯し、人は罪を犯してしまって、そのままでは神様との関係が断たれてしまっているけど、しかし一人子であるイエス様を送ってくださって、この方を信じたときに、私たちは神様の愛を持って、また罪を悔い改めて、そしてこの創造主なる神様と正しい関係を持って歩んでいくことができるわけですね。それは私たちが芸術品だから、愛されているからですね。どうでしょう、隣の方にですね、あなたは愛されている芸術品ですというふうに、ちょっと隣の方に口で言うんじゃなくて手で言っていただけますか。あなたは愛されている芸術品です。いいですか。あなたは愛されている芸術品です。いいですか。あなたは愛されていますだけじゃなくて、愛されている芸術品です。神の作品です。これを覚えて生きていかなければいけません。そう思っていくんであれば、今日の一日、明日からの一日一日、どのように生きていくか、芸術品として私たちは生きていかなければいけないですね。偶然だらだらと一日、なんか一週間終わったとかね、そういうのじゃなくて、芸術品として作ってくださった神様に、私たちは今どういうふうに生きていくべきですか。それを聞きながら生きていくべきだと思います。最後に今日の3つ目のポイントを短くお伝えして、メッセージを終えていきたいと思いますが、今日の3つ目のポイント、それは作られた器として生きていくということです。作られた器として生きていきましょう。作られた器として生きていく、ね、今も言ってしまいましたけども、漠然と生きていくんじゃなくて、作られたもの、作られた器として私たちは生きていかなければいけません。作られた器として生きていくためにいくつか大事なことがありますが、一つ目に、主との正しい関係をまず持っていきましょう。私たちの創造主、私たちを作ってくださる陶器師のある主と正しい関係を持って生きていく必要があると思います。主との正しい関係を持っていく必要がまずあると思います。このイザヤ書の45章の9節から13節、先ほども最初にもお読みしましたけど、どうでしょう、あの器はですね、陶器師のある主に向かってですね、何を作るのかとか、あなたが作ったものには手がついていないのかとかってね、粘土が言ってるっていうふうにさっき書いてありましたね。私たちも気をつけないと、主よ、どうしてこんなふうに私は作られてるんですか、私はダメなんでしょうかってね、今日も会社で怒られて、今日も学校であんまりいい成績が取れなくてとかってなってくるわけですね。言う必要がないって書いてあるんですね。もちろん主よ、どうぞ助けてくださいって祈るのはいいと思いますよ。あの職場でこういう人間関係ありますけど、助けてくださいとかね、テスト頑張れますよとか祈るのはいいと思います。でも、なんで私は存在するのかとか、なんで私は他の人と比べてとか、そういうことを私たちはついつい言ってしまうんじゃないでしょうか。でもそうじゃないってことですね。 神様と正しい関係を持っていくときに、そうじゃないよっていうふうに神様一生懸命語ってくださっていると思いますね。神様は私たちに陶器師なる主と正しい関係を持って交わっていくことを願っておられます。祈ることを通して毎日神様としっかり会話をしていきましょう。皆さん祈ってらっしゃるでしょうか。お祈りをするときにどこでも祈ることができます。職場でも、運転しながらでも、トイレの中でも、お風呂の中でも、どこでも神様に祈ることができます。朝の3分の中に祈りを縮める必要はありません。どこでも私たち祈ることができます。どこでも陶器師なる神様と、創造主なる神様と関係を持って会話をしていく必要があります。またどこでも御言葉を読んでいくことができます。この紙の聖書、確かに重たいですけども、朝とか夜とかぜひ紙の聖書で読んでいただきたいですけども、まあ、最近はスマホで聞くドラマ聖書とかいろんなアプリもあります。なんかね、持ち運びしやすい iPad とかいろんなのもありますけども、聖書をぜひ御言葉を読んでいきましょう。御言葉は神様から私たちに与えられた神の言葉です。愛の言葉です。私たちの使用書です。どのように私たちが作られた作品なのか、それが聖書に書いてあります。それをしっかり読んでいかないと、私たちの生き方、イメージというのは間違っていってしまうということです。しっかり聖書を読んでいく必要があります。そしてもう一つ、しっかり賛美していきたいですね。主よ、あなたが素晴らしい方ですって賛美すると同時に、私を作ってくださって感謝します。あなたは素晴らしい神様、素晴らしい私を作ってくださったことも感謝します。そのような意味で私たちは賛美をしていかないといけないなっていうふうに思います。そしてもう一度イザヤ書の45章のところを見たいと思うんですけども、イザヤ書45章の11節の後半にこう書いてあります。これから起こることを私に尋ねよ。私の子たちについて、また私の手の技について、あなたは私に命じるのか。作られた器として私たちが生きていくときに、二つ目に大事なことは、それは私たちがどのように歩むか、どのように行くべきなのか、それを主に尋ねていきましょう。これは若いから中堅ぐらいの年齢だから、もしくは年配だからとか関係なく、これから私たちはどのように歩んだらよいですか。それを主に尋ねなさい。そのように聖書は言ってますね。私に尋ねようって。このコロナの中でどのように生きていくべきか、いつコロナが終わるか、それは主のみがご存知だと思います。そして私たちがどのような行くべき道を歩むか、それは主に尋ねていきましょう。先ほどの器の一個一個の器は違ってましたね。もしこんな大きい水瓶がですね、私はランプとして生きていきたいって一生懸命言ったとしても、ランプとして生きていくのは多分難しいですね。まあ、もちろん神様が形作って変えてくださるかもしれませんけど、私たちがどのように生きていくべきなのかを神様にしっかり尋ねて生きていく必要があります。もし水瓶がですね、ランプのように頑張ったとしたら、多分ボロボロになっていってがっかりしていくことになると思いますね。特にね、先ほどの若い皆さんの日本の統計だと、将来がないとかですね、生きる目的がなさそうな感じのが多かったですけど、神様に聞いたらいいですよ。どのように歩んでいったらよいのか。自分の希望みたいなのもあるかもしれませんが、そうじゃなくて神様の希望をしっかり確認していかないといけません。でもこれは若い人に限りません。最近特に例えば自殺とかが多いのが60代の方、特に60代の男性の方とかも多いと聞きます。仕事が一旦終わって、そうしたらなんかやることがなんか目の前からなくなってしまって、生きがいを失ってしまって、自殺したり、また大きな病にかかってしまう、そういう人も増えてきています。もちろん疲れているから病になりやすいというのもあるかもしれませんが、私たちの本当の生きる目的、それをしっかり神様に聞いていかなければいけません。それは10代の時の生きる目的もあるし、40代の時の生きる目的もあるし、60代でも80代でも生きる目的は神様がしっかりともう作品として持ってくださってますから、主に日々尋ねていきましょう。祈りを通して、御言葉を通して、賛美を通して、主に聞いていきたいと思います。そして最後の箇所、御言葉を開いて終わりたいと思いますが、エレミアの18章の3節から6節を読んで、今日のメッセージを終えたいと思います。エレミア18章の3節から6節。エレミア18章の3節から6節。エレミア書の18章の3節から6節です。お読みします。私が陶器師の家に下っていくと、見よ、彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師が粘土で製作中の器は彼の手で壊されたが、それは再び陶器師自身の気に入る他の器に作り変えられた。 それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか。主の言葉、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。主は陶器師で、私たちはこの箇所で粘土だって言ってるんですね。そして器は作り変えられるって書いてあるんですね。陶器師である作品を作ってくださる芸術家である神様は、私たちを粘土として見てくださっています。私たちは失敗だらけの欠けだらけの器かもしれません。足らないところはいろいろあるかもしれません。しかし私たちは何度でも作り変えられることができるっていうふうに4節のところに書かれてるんですね。いや、ダメだから壊して違うものをなんか持ってこようじゃなくて、その粘土を壊されたけどももう一度再び作った、そのように書いてあるんですね。壊すときっていうのは、痛みが伴います。壊れますから、自分の自我であったり弱さであったり、さまざまなものが取り扱われるかもしれません。時に失敗してしまうときもあるかもしれません。しかし神様は私たちをその目的に沿って作り変えてくださる、そのように言っています。ね、どうでしょう、私たちも神様にある芸術品として、神様にある器として生きていくときに、神様に作り変えられながら生きていく必要があります。私たちの足らない部分、欠けている部分、弱い部分、それがあれば主はそこを引き伸ばしてくださったり、直してくださったり、崩してくださいます。そのためには主に私たちは明け渡していかなければいけません。どうぞ主よ、私を整えてください。また言わなければいけません、私たちの失敗している部分、罪の部分、自我の部分、弱さの部分、主よどうぞ、ここが私の弱点です、どうぞあなたに御手にお委ねします。主はそこを私たちが悔い改めるときに触れてくださって、正しく素晴らしい器に変えてくださいます。で、この器というのは中に物を満たすためにこの器があるわけですね。油が満たされるように、水が満たされるように、食べ物で満たされるように、私たち器が一人一人欠けがあったり、日々がもしかしたら今あるかもしれません。そうであれば主の前に出ていきましょう。主よどうぞ、私にはこういう弱点があります、弱さがあります、どうぞ癒してください。主は芸術家です。主は陶器師です。私たちを愛しておられます。一人一人を触れてくださって、その傷を、弱っている部分を癒してくださると思います、ね、そしてまたぜひお互いに比べる必要はないということも覚えてください。主が作っていてくださる器は一つ一つこだわりを持った作品です。皆さん一人一人は、ね、クリスチャンが、ね、全員同じロボットみたいな感じで岐阜神福音教会いたら辛いですねそれを違うことを感謝したいと思います。一人一人違う器でいいと思うんですね。デコボコしてていいと思います。それを主は、私たちを、それで私たちを作り、私たちを導いてくださって、私たちを用いてくださると思います、ね、それぞれ今送られている場所というのも違うと思います。家庭であったり、学校であったり、職場であったり、全然違いますね。私が例えばここにいらっしゃる皆さんのどなたかの職場に行ったとして、そこで何かをできるかって言ったらそれは違っていて、ここにいらっしゃる皆さんそれぞれがその学校に、職場に、家庭に送られています。その場所で輝くことができるのは皆さんです。その場所でそこに置かれたのも神様です。神様責任を持って皆さんを形作り、触れてくださり、用いてくださると思います、ね、皆さんは神によって作られた作品です。芸術品です。比べる必要がない。そして主の御手に私たちがあるということを覚えてください。先ほども主の御手の中にあったって、手の中にあったって、私たちは主からほっとかれたなんかじゃなくて、主の御手の中にあって、主にこう引き伸ばされる存在だっていうことです ね。主に期待を持って生きていきましょう。私たちには将来の希望があります。私たちには神様の愛があふれています、ね、そのしっかりとしたその神様の愛に応えて生きていく器として生きていきたいと思います。しばらく目を閉じていただいて祈っていきましょう。皆さんの中で今自分自身のことどう思っていらっしゃるでしょうか。もしかしたら先ほど質問最初にしたみたいに自分のセルフイメージが低い方もあるかもしれません。どうぞ神様、あなたの愛を教えてください。私はあなたの作品というふうに言ってくださいました。 どうぞもっと本当にあなたの愛が分かり、もっとあなたの芸術品、作品としての自分を本当にしっかり握って生きていくことができますように、まずそのことを祈りたいと思います。主よ、あなたの愛をもっと教えてください。あなたに愛されて作られたものだということを教えてください。そのように今祈りましょう。